くんです。今ちょっと前までね、夏目さんが喋ってて怖い話とかで終わったんですけれども、俺はねあんまりこう幽霊とかお化けとかそういうのを信じないというか、見ないというか、科学的に証明されてないものに関する存在っていうのを、ね、気にしないたちなんですけど、なんですけどもやっぱり暗闇っていうのは昔から怖くて、特に子供の頃なんかね、あの月とか星とかが夜道を歩いているとずっと同じ感覚でついてくるというあの感じが嫌いでしたね。で、まあ、人間っていうのはこう本能的にこう闇っていうのを恐れるものなんですけれども、なんかユサピーにコックの生命力が強すぎるとか言われているわけなんですけれども、暗いものとかこう闇とかを怖がるっていうのはやっぱり自分の知らないものっていうのをね対する恐怖っていう部分っていうのが大きいんじゃないかなって気がしますね。だからこうその手の幽霊とかそういうものっていうのをいっぱい見ちゃう人っていうのはそういう、なんだろうな、ある意味生存本能が強いっていうか、自分の知らない領域の部分に関してこう恐れって自分の中でのセンサーが強い人なんじゃないかなって気がします。まあそういう意味ではそういう人の方がセンシティブだしあれなのかなって気がしますね。夏目さんとかあとはハイルさんとかそういう絵描きとか歌を歌う人とかそういうなんか感受性の強くないとやっていけない人たちっていうのにそういう人が多いっていうのはあるかもしれないですね。というわけでなんかいきなりこうエンディング前の BGM で入っているんですけれども、なんとなくこうネコログさんが前回聞きそびれたのでやれと言われて始めたので、いきなりだからネタがないんですが、とりあえずちょっとずつ話していこうかなと思います。で、まあ、とりあえずこう自分的なですね、なんか今日あった事件というか、実は今日熱を出して寝込んでいたんですけれども、さっきちょっとお粥とかをコンビニ行って買ってきて食べたら元気になりました。でそのなんだ、起きてすぐなんで起きたのかっていうと、ツイッターの方で名前呼ばれていたからなんですけれども、それ呼ばれたのが敷居さんに呼ばれたんですが、どうやらなんか自分の昨日話していたツイッターのログがですね、属空から降ってくるのでという、あ、ツイッターの方で BGM の方がよく聞こえると言われているので、ちょっと調整しますね。ちょっと雑音入るかもしれませんけれども、このくらいで大丈夫でしょうかね。よ、まあ、とりあえずしばらく続けててまだなんかあったら教えてください。でちょっとマイクの位置変えるので雑音入るかもしれません。よいしょ。はい。で、どこまでしたっけ、そうだ、敷居さんに教えてもらったんですけれども、カズマさんというあの属空から降ってくるのでというブログをやってらっしゃる方がいます。でその方がなんか昨日の自分たちのツイッターでのやり取りのログを誰かどなたかから受け取って、でこう〇〇 P 名悪い子って書いてるけど、多分これ誰なんだろうな。なんとなくトモピーのような気もするにしないでもないけど、そんなことないのかな。まあいいや。あ、今ツイッターの方で仮面 P が俺も熱出して寝込んでたとおっしゃってるんですけれども、そう、なんかここのところこう季節の変わり目だからか割と体調崩しがちです。特になんかね急に寒かったり暑かったりの差が激しいのでね。でまあ今話しかけたんですけれども、でその式、カズマさんのところでですね、属空から降ってくるのでの、5月22日ダラダラ日記のところでモヤモヤっていう記事が書いてあります。この記事でですね、いろいろとこう書いてあるんですが、その中文章の中には特定の P 向けの話だっていうことが書いてあるんですけれども、明らかにこの特定の P というのは自分のことなので、ちょっとこれを読んでお返事というか、まあお話ししようかなと思います。本当だったらね、自分でエントリーを書いてここにトラックバック打ってっていうのがいいんでしょうけれども、ちょっと体調が悪いっていうのもあり、こういう形でやってみるっていうのは面白いかなとか思ってます。将来ねこれね、今のテスト放送 0.1 パッチレベル1とかいうバージョン番号を振っているんですけれども、まだ本放送ではないので、こういろんな形で試してみたいかなと思ってます。で、はい、将来的にはこう動画の批評とかそういうのをやってもいいかなとかちょっと思ったりしています。みんなこう文章だけだとやっぱりちょっと固い、なんだろうな、別にそこまでディスってるつもりじゃないのに、文章で書いてしまうとかなりきつく見えることっていうのがあると思うんですよ。で、まあ、そういうのが、 防げると思うし、あ、しまった、これちょっと言い方間違えたって時にも即座にこう言い直せるし、でネットラジオっていうのは普通のラジオと違ってね、こうすぐに反応が返ってくるので、でお前何言ってんだってツッコミがすぐにこう入ってきた時に、ああそれそういう意味じゃなくてって言い訳もしやすいので、実はこうなんだろう、人と議論を話するときとか、こうなんかツッコミ入れられたときとかにですね、答える形でやるにはいいメディアなんじゃないかなという気もします。はい、でですね、そのさっき言っていた記事なんですけれども、 URL のちょっと IRC には貼っておきます。 Twitter にはちょっといちいち貼らないでいこうかと思うんですけれども、はい、ちょっとずつ読んでいきますかね。最初の方のなんかネタっぽいところっていうのを飛ばしてですね、そもそもまず昨日どんな話をしてたのかっていうとですね、自分がした話っていうのはこうミルセンサイトでもまともに論評できているところはほとんどないと。でそういうものに作り手側がこうなんだろう、まともでない論評というか自分の意図したものと違う、あるいはそこっていうのは作ってる側にはすぐにわかるけれども、そんななんだろうな、そういう作り方では作れないよとか、あるいは実はその部分は簡単に見えるけど難しいことなんだよとか、そういう部分っていうのを作り手側っていうのが反論すべきじゃないかっていう話をちょっとしました。でですね、それを含め逆にそういうふうに自分が作っていないっていう部分で、ブログとかを書いている方がですね、こう突っ込まれるのが嫌でそういうなんていうかディスり記事を書かないとか、そういうふうにするっていうのは卑怯なんじゃないのっていう話をちょっとしました昨日ツイッターの上で。それを読んだカズマさんからですね、卑怯だもん、自覚あるもんとか、こういう、あ、なんか最近夜ツイッターしてないでこういう話を直で聞かけるのはありがたいですって話出てますけれども、うん、でですね、カズマさんのそこでおっしゃっていることっていうのが、こう自覚があってこう卑怯でいいと、紹介しやがった系のコメントすらも怖いと、距離感を保ちたいっていう、だからコメ欄を閉じたんだっていう話をされてます。これ確かですね、昔といってもそんな前じゃないんですけれども、自分がカズマさんのところのエントリーを読んで悲しいのですというエントリーを書きました。その時のやり取りと ほぼおっしゃってることは同じです。そういう意味ではカズマさんの言ってることっていうのはすごく一貫してます。でこれを読んでですね、敷居さんが、敷居さんっていうのは敷居の先住民の敷居アンダーバー J さんなんですけれども、それは自分は石を投げるけれども他人から石を投げられたくないっていうのはさすがにずるくないかっていうツッコミを入れたというふうにさっきツイッターでおっしゃってました。で、ああなるほどなと。でそういう見方もできるし、あと他にも、ヒデピーとかその辺のツイッターにいらっしゃるピーの方も同じように解釈していましたけれども、自分はちょっと今一つここでカズマさんがおっしゃっていることっていうのは真意をつかみかねていてですね、なんていうか本当に言いたいことっていうのはその今まで言ってきたことの繰り返しだけなのかなっていう部分っていうのがちょっとあって、全く同じなんだったらここで繰り返し同じことを述べる意味っていうのは実はなくて、前に自分が言った時のに対するカズマさんの返信、あるいはそのコメ欄を閉じたことっていうその態度だけでもある意味表せているので、であと一つ自分がさっき、なんだろう、発言していたというかツイッターにこれについてコメントをしていて思ったことっていうのが一つありまして、カズマさんがですねこの中ですごくいいこと言ってるんですよ。どこだっけな、あった、下の方にですね、真ん中からちょっと下あたりに創作のモチベーションっていうのは愛だけじゃ回らないと、最初は愛だけで回ると、自分のキャラクターこれを可愛いと思っているか見せたいというそれだけのモチベーションでいけるという意味だと思うんですけれども、でも多くの人はプラスの刺激でもあるんですと、褒められた、評判が良かった、認められた、そういうプラスの刺激を欲し始めると、それがないと回らなくなる。これもまさにそういうことだと思うんです。でこれはもう絶対的な真理です。それを否定しちゃいけない。この世界を形作る P のモチベーションは愛とプラスの刺激、その両輪で回っているんだっていうふうにおっしゃってるんですね。でこれはまさに本当にその通りだと思っていて、自分も昔そういうエントリーを書きました。承認欲求についてというような話がツイッターで盛り上がっている時にまとめたと思うんですけれども、じゃ何のために動画を作るのかっていう部分っていうのがあって、まさにそのカズマさんに対する返答のところでも、何のために我々が書いているのかって言ったら、そういう承認が欲しいんだという部分っていうのが、なんだろうな、欲しいからやっているんだ、だからコメント欄を閉じないでくれというような話をした覚えがあるんですよ、自分。ところがここでカズマさんこれを分かってらっしゃるのにもかかわらず、そこで いや一定の距離感を取らせてくれというふうにおっしゃっているというところがちょっと今一つわからないなという部分があって、これでその論評なんかできないと言っている部分の対する答えとしてはまあわからなくもないんですけれども、うん、そこの作り手が何を求めているかというのはカズマさんは十分に分かっていながらそれを与える気がないというふうにこれだけだと読めてしまうんですね。で昔のその自分の書いたエントリーだと、じゃあ我々この作り手の側だっていうのはなんだろう、動画を作る機会であってお前ら自体には餌を与えないけれども俺を動画を作り続けて楽しませろっていうことになるんじゃないのっていうようなツッコミを言えた覚えがあるんですけれども、このここでまさにカズマさんがおっしゃっていることっていうのはそういうことになってしまうと思うんですよ。うん、で加藤さんはそうではないって言いつつも実はそういう部分もあるというふうに前のエントリーでおっしゃっていたので、本当にそういうことなのかなとちょっと思ったりしています。で今こう話しててあまりまとまってないんですけれども、まあ後でこの辺というのはちょっともう少し、まあ、元気が出てきた時に考えてエントリーを書こうかなともちょっと思っています。ですね、まあ、あまりこうこればこの話ばっかりもしていてもしょうがないのでよっとでですね、もう少しまた上の方に話に戻るけれども、今ちょっと IRC の方でユサピーからツッコミが入ったんですけれども、コックンは過剰に求めてるんじゃねと、そうこの過剰に求めてるんじゃねっていうのは何だろう、その承認の部分っていうか褒めて褒めてっていう部分なのかな、うん、そういうところを何だろう求めているのかって言われると、うん、実は自分が求めていることっていうのはその承認そのものではなくて、そこで承認を得る過程というよりもコミュニケートの部分なんですよね。だから俺も石を投げるからお前も石を投げろよっていうような、あの敷居さんの例えで言うならばいう部分っていうのがあって、承認の部分っていうのは実はブロガー書士の書いてくれる部分っていうのはそこで褒められていればそれはそれで一つのなんだろう嬉しい承認っていう形にはなるんですけれども、それよりも再生数とかコメント数とかマイリスト数っていう、もし数字で測られる部分っていうのがすでに別にあるので、うん、なのでその部分でっていうよりは、うん、どっちかっていうと褒めてくれたっていう部分があってそれだけで嬉しいっていうのはわかるんですが、じゃあその褒めてくれた人っていうのは自分の作った動画のどこが良くて、あるいは何が気に入って、よくなくても気に入ることっていうのはあると思うので、それがいいなと思って書いてくれてるのかなっていう部分っていうのとか、あるいは逆にこの動画あまり良くなかったって書かれた場合にどこが良くなかったのか、何が気に入らなかったのか、自分はどういうものがあまり好きではないのかっていう部分、そのなぜとかどこがとかそういう部分っていうのがすごく欲しいわけなんですよ。こうコメントとか再生数とかマイリストっていうのは数字で直接承認、あれハテナスターなんかもそうなんですけれども、することっていうのに効果はあるんですけれども、その一人一人の評価っていう部分に関してどこが良かったかとか、前に例えた話で言うならば、教室の中で自分で書いた漫画を友達に見せて、どうどうこれどうなのこんなん作ってみたけどっていうような勢いでこう話しているような少年が直接欲しい言葉っていうのは、そういうなんだろう、それを読んでみて得られた感想とかじゃないですか。でそういう部分っていうのを求めてるんですよね。だからそこがいまいちだったって書いてくれるというのは、これは多分他の人がみんなそう思っているとは限らないんですけれども、少なくとも自分に関して言えば、そこで失礼そこで書かれている内容がネガティブだったとしても、どうしてそういう考えるのに至ったのかという部分というのがあれば、なんだろう、それが直接自分の作ったものに対する承認でなくても、それはそれでなんだろうな、コミュニケーションが成り立つし、嬉しいものなんですよね。で次に向けて、ああそうか、そういうところがダメだったのかと思って、また次にもつながるし、ただ褒めるだけ、しかもその内容はなんで褒めているのかというのもよくわからないし、見ればわかることしか書いてなくて、当たり障りのないことだけを書いてあって、うん、っていうような褒められ方をしても次にはつながらないし、うん、それだけだったら結局マイリスト1入れてくれるというのと同じことなんですよね。当たり障りのないことだけ書いてあるのであれば、そういう面で自分はこうブロガー書士、特に文章を書ける人、あとあるいは動画をいっぱい見ている人っていうのには、普段いっぱい見ているわけですから、自分が動画を作っていなくても他の動画と見比べることで、この動画というのは他の動画とここが違う、でここが違うということは、この部分というのはこの P はこれこれを意図して作っているに違いないという類推ができるじゃないですか。なのでたくさん動画を見ている人というのの 論評っていうのはそれだけで意味があると思うんですよ。ただ単に1個その動画だけ出されてポンと出されて、そこにある映像だけを見たら、そこに出ている映像っていうのはエフェクトを作っているソフトの会社がすごいのか、あるいはそもそもその可愛いキャラクターを作っているバンダイナムコゲームスがすごいのか、それともその P が本当にすごいのかっていうのは区別がつかないんですよね、それ一つ見るだけでは。で、今、IRC の方で、こう、褒められるにしても、ディスられるにしても、つまり、構ってくれるのが楽しい感じだなって言われてるけれど、そう、まさに、こう、よく、ギロ角とかで、こう、構ってちゃうんだからなって言われてますけれども、そうなんですよね。でも、構われるのって楽しいじゃないですか。こう、何か言ったりした時に、何も周りが全員が無反応だったって、すごいつまんないですよね。あのクラスの中で本当は真面目にしなきゃいけない場面なのに、こうクラスの中のお調子者っていうのはついなんかギャグを言ってしまって、寒いギャグでも何でも言ってしまうわけじゃないですか。でもそこで本来ならば真面目にしなければいけない場面でギャグを言うというその心理というのはそこで構ってほしいからするわけじゃないですね。先生に叱られるであり、周りにバカ受けするなり、そこでこう先生にも放置され、かつクラスのみんなにもこう全然受けなかったという、何も反応が返ってこない状態で非常に寂しいですよね。そういうことをしてしまった時っていうのは、自分でやってしまってもうわ寒いって思うわけじゃないですか。でそういう状態っていうのはあんまりあれなんですよね、好きじゃないんですよね。今ケンジョピーも言ってますけれども、仕方はディスられるよりも辛いからなって、まさにそういうことで、出しましたふんすごいねっていうので終わってしまうっていうのは非常に寂しいですよね。せっかくこう作ったのに、しかも作るのに時間かかるじゃないですか。5時間かけて、5時間ってすごい短い期間ですけれど、例えば何かを作った時に5秒でふーんで終わってしまった場合っていう、この寂しさったらないですよね。特にで、ニコマスの動画って自分の場合は1ヶ月くらいかけるんですね、作る時っていうのは大体、まあ、早い人は1週間とか3日とか1日とかで作ってますけど、なんですよ。で、1ヶ月かけて作ったものに5秒で良かった以上で終わってしまうっていうのはすごく寂しいんですよね。うん、俺はそれだけを言ってほしいがために1時間時間をかけたわけじゃないよと思ってしまったりもするわけですね。うん、で、それがあんまりにも続くと、今度、その1ヶ月に対する、なんていうかな、報われ感というか、そういう部分というのが、まあ、まさに、その一つ前の、カズマさんの一つ前というか、もう少し前のカズマさんの記事を読んで絶望してしまって、作るのやめてしまった P っていうのがつい最近いたんですけれども、その人みたいに、こう再生数とかそっちの方、直接数字で分かる方に求めるようになっていってしまって、でしかもそれを伸ばすっていうのは非常に難しいことですから、特に意図して伸ばすっていうのは難しいので、うん、で絶望してやめてしまうという方に走ってしまうんじゃないかなという気がしますね。なんかこの話は続けててもなんかこううまく、ま、自分の中でまだ深く考えていってるわけじゃないのでまとまらないんですけれども、うん、まあそんなような感じがします。でまあ、この話ばっかりずっとしててもしょうがないので、ちょっと別の話をしましょうかね。そうだなとですね、実は自分は全然違う話をしますけれども、うん、アイマスの動画のニコマスの動画の中でですね、架空戦記っていうのは普段見ないという話をこの前テストゼロの放送の時にしたと思うんですけれども、実は架空戦記のタグがついている中で見ているシリーズが2つだけあります。1つはこの前言った遥かたちの夜という相川翔 P のシリーズですね。それまさに昨日新作が出てました、タイトルはだっけ、なんか弥生だったような気がするんだけれども、ごめんタイトル忘れちゃった。まあまあ昨日新作が出てました。でその新作出た時に2ちゃんのスレとかに代理入りしてたのは実は自分だったりするんですけれども、でまあそれを見たりしているんですが、それはまあ昔の今のシリーズじゃない一個前のシリーズの春夜の流れで見ているという部分が大きいんですが、今回ってあまり推理とかそういう部分ではないので、うん、もう一つ見ているシリーズというのがありまして、人狼っていう、何時は人狼ナリアっていうもともとテーブルゲームだったゲームがあるんですけれども、それをアイマスでやっているアイマス人狼っていうゲームがあります。でですね、昨日ちょっと話したように自分はこの架空戦記で何が違和感を覚えて嫌なのかっていうのかっていうと、こう基本的な言葉遣いとか、そのアイドルとアイドルの間の呼びかけ方の違いとか、こう調べることすらしなくて、聞き込んだり調べたりする必要すらなくて分かることっていうのすらできていないような こうものが多かったの、最初に見たのがそういうのが多かったので、そこからなんとなく苦手になってしまったっていうのと、とにかく長いからっていう、その2つの理由が主で見てなかったっていうのもあるんですけれども、このなんじゃ人狼ナリアをアリマスでやっている動画っていうのは、一つ一つのシリーズが短い、動画が短いんですね。もともとこの人狼っていうゲームはどういうゲームかっていうと、村人と、ウェアウルフ、人狼っていうのは人の狼と書いて人狼っていうんですけれども、このウェアウルフ、狼男ですね、要するにが村に入っていて、でも村人にはその正体が分からず、で一晩に一人村人がその狼男たちに食べられていきますという設定の村があります。でその村人同士には分からないので、誰が狼人狼なのかが分からないから疑心暗鬼になり、村人同士の間で投票で この人が人狼なんではないかと思う人というのを多数決なり、まあ、投票なり話し合いなりで決めて一人公式にしていくと。でそれで一人ずつ減っていきますが、毎晩狼男側というのは村人を食べることができて、最終的に狼男側が、村人側と同じ数になるまで、狼男たちが生きていれば狼男側の勝ち。でそうなる前に狼男をそのさっき言った村人同士の話し合いで公式にすることができれば村人側の勝ちというルールの、大雑把に言えばそういうルールのゲームなんですね。でまあその中に他にもいろいろとルールがあって、狩人とか霊能者とか占い師とか、まああと共有者とか、いろいろな役割、能力を持って役割を持った人というのも村人の中にはいて、あるいはまあそのアイマス人狼には出てこないですけれども、アイマス人狼には狩人は出てこないですね。あとは狐という、その狼男側にも人間側にも属していない第三勢力というのがいて、その両方が潰し合って最終的にどちらかの勝利条件が決まった時に、最後まで生き残っていたら狐が勝ちになるというルールのゲームがあるんですけれども、これをですねそのままの設定だと、お互いにこうアイドル同士が殺し合う血生臭い内容になってしまうんですが、うまいことアレンジしてありまして、ナムコプロの社長がこうスキャンダルで逮捕されてしまうと。で残ったナムコプロたちにも次々といろんなスキャンダルがこう襲いかかってきて、活動停止に追い込まれていくというような風に置き換えられています。でその中で、ライバルプロダクションからのスパイが何人か紛れ込んでいるようだという話になっていて、そのスパイを話し合って決めて、こうスパイだということになった子には自分から自主的に活動を停止してもらうというところで、さっき言った公式であるとか、あるいは狼側が人間を噛み殺すという部分というのを置き換えてあったり、あるいはそのさっきの特殊な能力を持っている人というのを敏腕記者付きとか、あるいは悪徳記者付きとか、そのうまくアイマスの世界観に当てはめてあってですね、アレンジしてあって、その元々の人狼というゲームそのものも面白いんですけれども、うまくアレンジしてある上に、それなりにキャラクターの設定も逸脱せずにできているので見られるなと思って、でそれを見ていて自分でも気づいたんですけれども、架空戦記を好きな人たちっていうのはその元のゲームが失礼とても好きなのかなっていう過程での前にしてたんですけど、それがある意味確信に変わりました。自分はその人狼っていうゲーム自分で参加してやることってのはほとんどないんですけれども、ログを後から読んでみるっていうだけでも結構楽しいので、それを読んだりしてるんですね。でそれを読んでて、ああ動画になっているのを見て、なるほど、アイマスでやる必要はないかもしれないけど、これ確かに面白いねっていう風に思うようになって、ちょっと架空戦記の他の動画がなんか最近伸びているということもなんか納得するよういくようになりましたね。なんですが、じゃあ逆に言えば元のゲームに興味のない架空戦記っていうのはさっき言った別の理由でやっぱり見ないっていうのは変わらないんですけれども、でこれって割とこの架空戦記の扱いっていうのはなんとなくですけれども、あの日話の議論隔離スレとかを見ていても、あるいはあのバイトルマスタースレッドを見ていても、普通の、まあ普通のというか、この前おととい昨日かなお話しした、アニメミュージックビデオ、いわゆるアニメミュージックビデオに相当する普通のニコマスコラボ PV の人たちとは一線を画している節というのがあって、なんとなくですけど住み分けられている気がしますね。でここでちょっと最近居酒屋行ってみている部分というのが なきにしもあらずというか、直接はまだ表面化はしていないですけれども、火種になっているような気はしなくてもないです。でなんですけれども、その一つの原因というのは、最近こう ランキングを見ながらこの前のラジオっていうのはちょっと上から見ていって放送してたんですが、その中に架空戦記とかも結構入っていて、で逆にこうコラボ PV でランキングに入ってくることっていうのは非常に減ったという部分っていうのはちょっとあるのかなって気もしています。週刊アイドルマスターランキングを見ててもね、架空戦記かなり入ってますからね。そういう部分っていうのは結構大きいんじゃないかという気がしますね。でちょこっと話そうとか言ってたのにもうなんか40分ぐらい経っているんですけれども、なんかこう今 IRC の方ではあれだね、腐れ戦記の話が出てますね。腐れ戦記ってそう見たことないんですけれども、この前ランキングに載ってたのでちょこっと話題になっていましたが、今は公式の絵を描いてらっしゃる、あかね P、 あかねさんって読むんでしたっけ、が絵を描いてらっしゃる架空戦記ですよね、あれ。もともとですね、シミュレーションゲーム、特に光栄のは時間かかるのであまり好きじゃないゲームなんですよ。三国志とか信長、戦国時代とかそういうのの小説とか漫画とかを読むのは好き、すごく好きなんですが、それを自分でゲームでやってもなぁという部分っていうのがちょっとあって、なのでそれが結構架空戦記でメインな部分っていうのはあって、そのシミュレーションゲームが多いじゃないですか、架空戦記の題材になっているものっていうのは、タイトルを見る限りなので敬遠してた部分もあるかなって気がしますね。なんだこれで、今さっきのカズマさんのディスリ、国運ディスリ記事と架空戦記という荒れそうな話題を2つほどやってきたわけなんですけれども、なんかこう他に話す内容ってのありますか、なければランキングをまた見ながら話していこうかなと思うんですけれども、よし、今の、5月23日の0時更新の総合マイリスト登録ランキングの方をちょっと開いてみています。上から見ていきますけれども、あ、このこれから動画、今1位にあるこれから動画を作成したりウップしたりする人のための便利なフリーソフトを紹介って、この動画かなり長いですね。21日からですよね、もう2日連続ですか。それだけ皆さんこうニコで動画を見て作ってみたいと思っている方っていうのが多いってことなんでしょうかね。その下にあるポケモンを全く知らない自分が想像で151匹ポケモンかけるかなっていうのは昨日からありますよね。さらにその下のゾンビーズも昨日からありますね。アイマスはまた今日も入ってないのかな、あんまり。トカチ動画が入ってますね。さすがに。トカチ、昨日そうだ。もう日付変わってしまいましたけれども、昨日はトカチの誕生日でしたね。おめでとうございますと。で、そのトカチの誕生日に上がっていたんですけども、今まさに11位12位でこう並んでいるこの2つはどっちもあれですよね、なんだトモピーが関わっているやつですよね。そうか、今こっちで再生しても再生している音っていうのはラジオ側には流れないようになっているので、かけてもしょうがないんですが、どっちも音をリミックスしてという系統ですね。トカチの未来派先生の方っていうのは動画部分っていうのはどちらがお作りになったんですかね。合作って言ってるから両方なのかな。はい、で今11時12にトカチ系の、ワンツーフィニッシュというわけじゃないですけれども2つ入ってますと。でもう少し下の方に降りていくと、なんかエロ系の釣り動画が多いですね。またトカチ動画が35位にありました。よっ、これはどなたがお作りになった動画なんだろう。アイドルマスターもきもきもきゅ、作った人の名前が出てないような気がするんですが、これでも 投稿者名がドドさんって書いてあるからドド P なのかな。タグついてないですよね。あ、マイリストがあった。あー、やっぱそうか。あー、なんか赤木さん、赤木 WXP がウップした時はついてたよって書いてありますね。1,2,3,4,5 これはひょっとしたらロックされてるタグ映画が全部消されてるのかな。そうですね、そんな感じがします。ゲーム、アイドルマスター、アミマミ、あと誕生祭タグなので、最近あれですよね、アイマス動画がタグ全消しになってるね。ロックしてるの以外タグ全消しになってる例って多いですよね。ちょっとドドピーのタグつけておきますか、登録と。とりあえずつけました。あ、コメントの方にもあかん、今ドドピーであることに気づいたとかありますね。これだ、割とこうなんていうか普通に作ってありますよね。まあ、アミマミが同時に出ているということを除けば、この衣装の選択がこう片方ミスる片方ピンクとかこう可愛いなと思ったりするんですけれども、で最後にサムネに使っている絵が出てくるという非常にオーソドックスな体裁ですね。こういうの好きなんですよ。で、またランキングに戻ってみました。今35位のモキモキでした。その下にまだ北斗いるのか。38位にまだいますね。すごいな。これは22日の7時に上がってるから、これも昨日のというか今日の動画なのかな。これアイドルマスタープラスマージャンアイマスジャン記念第1話前編で、これは何だろう、架空戦記なんだろうなって気がするんだけれども、そうですね、麻雀っていうのは新しいな。あの昔春巻 P が麻雀の麻雀ゲームの主題歌で遥かでマッドを作っていましたけれども、これはある意味捏造込みみたいな、いわゆるアドベンチャーゲーム風のものなんですかね。これこういうのってアイマス架空戦記シリーズがついてるけど、アイマス紙芝居って言うんじゃなかったっけなっていう気がします。ゲームをしてるわけじゃないですよね。プレイ動画にしなかったのかって作者コメントにも書いてあるので、なんかザザッと飼育したらアキラとかで、あのラキスタのアキラとか出てるんですが、こうザザッと飼育した感じ、そうですね、ある意味麻雀劇画っぽい部分っていうのもあるんですけれども、こう話に無理やり麻雀が関わってくるという、で最後にこうあ、まあ、オチを言ってしまうとあれなので、自重しますけれども。なるほど。まあ、架空戦記の幅もいろいろ広がってるんで、さっき歴史ものばっかりだというような話をしたそばからなんですけれども。また今その方を見ていこうかなと思うんですが、その前に、ヒャダインのゴルベーザー四天王登場の絵をつけてみた。まだランキングにいるんですね。これ大好きなんですよ。あのヒャダインは本当に天才だと思いますね。アイマスじゃないですけれども、あの人の歌というのは非常にこう当時ファミコンブームの頃にリアルタイムでゲームをしていた人間というのにはこう直撃するような内容の歌詞が非常に多いので、最初に知ったのは何の時だっけな、やっぱあれかな、イヤルカンフーだったかな、だったんですけど、その時に見てマイリストから過去の動画を見ていてすごく好きになってしまった一人ですね。 もっと前からヒャダインに注目してたよって方いると思うんですけれども、52位にアイマスクエスト54話第5章21位が来てますね。アイマスクエスト4見てないんですよね。すごく評判がいいというのは分かっているので、今更こうまさに54話とかになってしまっているので、これ1本が確かですよね、十何分とかあるんですよね。そうですね、14分ありますね。さすがに14分ある動画を54本見るというのは辛いので、今から追っかけるのはちょっときついかなって気がしています。誰かこう短くまとめてみたとかいう動画作ってくんないかなとか思ってみたりするんですけれども、ちょっと戻って、その後はアイマスやっぱりないのかな。あった、しかもトカチの誕生日なのにミキの動画ですね、多分。あってこれあれじゃないですか、昨日 IRC の俺ちょっと話題になっていたジュフピーのバストアムーブ2のすごい動画ですね。これ結構IRC の方では、今一つなんかリピートする気になれないとおっしゃっている方が何人かいたんですけれども、自分はこれとても好きです。というかまさにこのただ歩かせてずっと背景だけスクロールさせるという手法っていうのは、このアニメのエンディング風の演出というか構成っていうのはやろうと思っていたことなんですよね。実はそのやろうと思っていたっていうのは、遥かで自転車焦がしてずっとスクロールさせようと思っていたんですけれども、まあ先にやられてしまって、しかもこのクオリティで作られてしまったので、これはちょっと自分で作るのはやめてしまおうかなと思っているところです。そういう意味ではダメージを受けましたけれども、自分の普段作ろうと思っていた動画とは違うので、なんだろう。そういう技術面ではあまりダメージは受けなかったですね。とてもよくできた動画だと思います。こう構成がすごくうまいんですよね。で、昨日そうだ、この動画を見ながら、話していたんですけれども、自分がこうこれを見て とても思ったことっていうのは、ジフピーはここのところすごい短期間でクオリティの高い動画をいっぱい上げられていますけれども、こう彼か彼女か分かんないですけど、まあなんか女性という説が結構多いんですけれども、ジフピーが一番得意としている部分っていうのは、なんというかコンテを書く部分、構成を考える部分という部分が一番得意なんじゃないかなという気がします。反面ジフピーがこう苦手なんじゃないかと思う部分っていうのがあって、それかこうなんだろうな、細かいエフェクトの、なんだろう、かっちりした動きというか、その演出意図としてここにこのエフェクトを入れようという意図というのはバッチリハマってるんですよ。なんですけれども、その肝心のエフェクト部分っていうのがかっちりハマらないというか、動きにこう違和感があるとか、あ、なんかユサピーが、あ、コックンはいはいと言って意見を言いたいらしいですけれども、どうぞユサピー、読みますよ。ユサピお、仕事中にふと思ったのね。ジフピーがすごいのは、技術をみんなの言う演出や構成で見せるために使うんじゃなくて、ユサピータイプ遅いよミキが歩くとか、日常を切り取るに使っているところじゃないかと、ちょっと間が空いたのでもう一回最初から読みます。仕事中にふと思ったのねと、ジフピーがすごいのは、技術をみんなの言う演出や構成で見せるために使うんじゃなくて、ミキが歩くとか日常を切り取るのに使っているところじゃないかと。あ、続きが来た。だからみんなエフェクトが決まってないとか、 続きはまだ みんなの想像する使い方と違和感が出るんじゃないかなと、もう一回最初から読みます。ジフ P がすごいのは技術をみんなの言う演出や構成で見せるために使うんじゃなくて、ミキが歩くとか日常を切り取るのに使ってるとこじゃないかと。だからみんなエフェクトが決まってないとか、みんなの想像する使い方と違和感が出るんじゃないかなと。ですね。で、それに対してタルリンさん、マサミン P ですねが、違和感というかもったいない感があるんだと。ネクロフ P が、個人的にただ延々歩き続けるのは3分間続けるのはどうかと思ったという話をされていますね。でですね、自分が言っているエフェクトが決まってないっていうのは、なんていうかな、アニメでいうところの、原画は得意だけど動画は得意じゃないアニメーターというような認識。止まった絵で構成するのはすごくうまいんですけれども、それを動線に沿って動かすのはあまり得意じゃないのかなという感じを受けただけです。で、自分自身はこの動画大好き、こういう動画結構好きなので、非常にこの動画っていうのは見てて、なんていうかね、もう一回繰り返してみたくなると思うし、皆さんがこう、あんまり繰り返してみる気にはならなかったって言ってる中で、いや、俺はこれ繰り返してみるよっていう話をしたんですけれども、なんていうかですね、ある意味こう、できる人の手抜きっていう部分っていうのは非常に感じます。で、それが手抜きに見せないというか、クオリティ高く見せる部分っていうのがうまいのかなって気がしますね。今、シュガー P が、エンディングアニメみたいな感じだな、そう言われればって言ってますけども、まあ、エンディングでこういう風にキャラクターがひたすら一方向に歩いていて、背景がスクロールして、その間に合間合間にいろいろ出てくるっていうのはもう上等手段ですからね。IRC の方で昨日出てた話では、セーラームーンの乙女のポリシーのイメージなんじゃないっていう話が出てましたけど、自分はセーラームーン見てなかったので、それがピンとこなかったんですが、まあ、こういうのって本当に昔からいっぱいやって、特になんだろう、失礼。まあ、セラムーンもそうなんですけれども、魔法少女ものとかのエンディングとか、大体そういう構成ですし、そうでなくても、あれですよね、ひたすら歩いてる場面が続いてて、後ろだけ流れて、時々アクションが入ってとか、ああいう、なんか歩いてくる人に手を振ったりとか、いうぐらいですよね。だこれはもう最初からそうしようという意図が見え見えというか、あって、その通りに作っていて、しかもこの後ろを流れていく動画っていうのが、なんだろうな、昔からニコマスにいろいろ上がっていた動画っていうのを、徐々にこう流してるとか、そんなような感じがしますよね。今、見てても、今コメントでもエンディングだなって書いてるのがありますね。今これまた見ながら話をしてるんですけれども、まあ、国道弥生号線のあたりを過ぎたりとかしています。あとは今、ヤー・ピエール、あらか、マーク・ピエール、ヤー・カトリーのあたりを過ぎたんですけれども。で、こう、それぞれの、ここで使われている動画自体の作るテクニックというのは実は大したことしてないんですよ。この 3D の背景さえあれば。そこをこう、なんだろうな、今までこういう体裁の動画っていうのはなかったので、だから自分も作ろうと思っていたんですけれども、やってみせるというところが、そのさっき言った構成力なんじゃないかなって気がしますね。でですね、この動画に限らないんですけれども、ジフ P のそのエフェクトとかに関して、自分が今一つこう、かっちりとはまらないなと思っている理由というのが、昨日これちょっと IRC でも話はしたんですが、ジフ P の入れるエフェクトっていうのは非常にこう、同じ速度で動くものっていうのが多いんですね。ずっと。何か横から飛んできたり、あるいは、後ろを舞ったりするものっていうのは、舞うって、踊る方の舞うですね。舞ったりするものが、同じ速度で動いていたり、あるいはもうテンポにかっちり一拍にはまっていて動いていたりするものっていうのが多いんですが、実は自然界には、そう、等速直線運動するものっていうのはあんまりないので、そこが結構人間の目が見て違和感を感じてしまう。あまりに機械的なので余計違和感を感じてしまう部分なんじゃないかなって気はします。ただ、これっていうのが判断が難しいところで、前ブログのエントリーに書きましたけれども、何か演出を入れるときにはわざと少し違和感を与えるようにすることによってそこに気づかせて注意を 聞くという部分、映像で言うならなんだろう、わざわざこう不自然なつなぎ方をすることによってそこをためを作ったりして注目させたり余韻を残したり、あるいはその次の動作に対する注目を集めたりとか、そういうする部分っていう感じでわざとやっているということもあり得るわけなんですけれども、若村 B なんかはよくそれをやっていて、わざと違和感を残したり大げさにしたりすることで演出意図を高めたりしていますよね。でジフ P もそれがわざとやっているのか、それともその部分には全体の構成の方に頭が回っていて力が入っていないのかというのは分かりづらいところではあるんですけれども、なんとなくですけれども過去でそうする必要がない部分でもそうなっているので、実は詰められる部分ってそういうところなのかなと思ったりします。たまなんか自分よりもこうなんだろう、クオリティの高い動画を作れる人に対して言うことじゃないかもしれないですけれども、つい最近もう一個あれですよね、バブルガンブラザーズの動画でジフ P はすごく伸ばしてましたよね。今月頭ぐらいでしたっけ、あ、8日ですね。これも同じようにこう抜いたシルエットとかそういうものを AE で縦に 3D に並べて、疑似 3D カメラで動かしたりしてるんですけれども、そこがこうすごく平らに見えるというか、わざとやってるのか、ただ今までにアイマスになかった見たことのない映像を作る力っていうのはすごく持っている人だと思います。そういう意味ではエコピー的というか、で使っている技法というのはどちらかというとエコピー的なものよりも若村 P 的な技法の方が多いので、なんだろう、やっぱり発想力のある人ですから、手法が若村 P になったエコピーなのかなって気がする。こう例え話としてはまさにこう若村ピーとエコピーを足して2で割ったような感じがしますね。それぞれにこう演出意図というのは見える。でこう今 IRC チャンネルの方ではロボキッスが一番こう評判がいい感じなんですよね。確かおすすめにあったと思うので、4月の18日ですか、同じジフピーのアイドルマスターロボキッス W っていうのがあるんですけど、これがさっき言ったその等速直線運動のエフェクトっていうのが一番頻発している動画だなと思うんですよ。わざとなのかもしれないですけどね。なので自分は実はこれよりも今回のミキがひたすら歩いていく動画の方が好きです。まあミキだからっていうのもあるのかもしれないですけれども、はい、じゃあちょっとランキングの方に戻っていきますね。そのジフ P の一個下の動画もアイマスですね。アイドルマスターアミマミ、アイマイミーマイン。まあもうタイトルからしてこうアミマミに向いている曲ですよね。もういきなり救急車が流れていて、AA が貼られていたりするわけなんですけれども、オゴ P の動画です。この発想はあったって思いっきり作者コメントに書いてありますね。こう、アイマイミーマイン、アイマイミーマインって50回ぐらい言ったら、アミマミって聞こえてくる気がするって書いてありますけれども。ていうか、オゴ P はすごく ID 若いんですね。ユーザーすら71002って書いてありますけれども。ちょうど時報を開始するタイミングでランキングに戻っていたみたいで、今、IRC の方では時報うぜーというのが出ていっぱい出てるんですけれども。なんていうか、これも、ある意味、トカチ系のスタンダード的な作りになっているように思います。やっぱりね、こうトカチ、まあ、アミマミっていうのは、ニコニコで、アイマスの動画が流行り出したきっかけの人でもあり、きっかけのキャラクターでもありますからね。あの時のあのトカチつくしてブームがなかったら、5枚っていうのも盛り上がってはいたんですけれども、トカチつくしてブームがなかったら、今2個でこんな風にアイマスのマットがいっぱい見られるということっていうのはなかったんじゃないかなと思うと、こういろいろ感慨深いですね。またランキングに戻ります。今67位でしたね。 で、ダーッと降りてきて、72番、72というのはなかなか特別な数字ですけれども、ここになぜかネイティブアイマスという4月26日に投稿されたカイザートピーの動画が、また入ってます。あの高速マスターでしたっけこれ。そうですね、高速マスタータグと東方マスタータグが両方ついてますね。めちゃめちゃ早いダンスのシンクロで作られているという。実はこの高速マスターって作るの楽なんですよね。あまり速くなるとすごいシンクロで合わせなくてもアッティレに見えてしまうので、早送りにしか見えないとコメントがありますけれども、そうですね。で、これ一生懸命シンクロ合わせても大きな動きで見られてしまうので、その労力があまり報われないから高速マスターって大変なんですよね。楽に見える作れる分、そういうところで綺麗に見せるのが難しいというか、しかし東宝もあれですよね、ニコニコで結構人気のあるジャンルですよね。特定の作品だけで人気のあるものだったら、東宝とアイマスと、あと何ですかね、キャラクターだけって意味でボーカロイドですか。まあでもボーカロイドの場合道具っていう部分もありますからね。なんだろう、一つの作品という意味では東宝アイマスが両巨頭なのかなって気がします。まああとはランランルーとかありますけど、あれも一過性のものというか定常的にずっと存在しているわけじゃないですからね。で、ダーッと降りていって、79位、アイドルマスター千早はるかみき目が合うときショートバーって、これ一層のこと P の337163さんがあまりに素晴らしかったので作ってしまいましたって、これ北斗のことですよね。そうですね、リンク辿ってみたら、かなりこう元の北斗マスターを見てないと意味がわからないものがあるんですが、要はあれをこうアイマスのキャラクターの絵を使って再現してみたというか、ああこのプラスミキってひょっとしてミキはずっとあのわらでしか使われてないんですか。しかも絵に歌に入ったらすぐ終わってしまいました。またランキングに戻りまして、合います、あった、アイドルマスターアミマミ紺色無限ときめき、ゆうゆうぴあ、今さっき話したこのニコニコで受けている単体の作品っていうので春日ラキスタの話が出てますけれども、まあ春日はあまりにこう権利削除が多かったのですぐに廃れていきましたね。でもその後角川って方針変えたんですよね。で、ラキスタ、ある人ラキスタ消えかけじゃねって言われてますけど、そうですね。今、王子の勢いはないですよね。まあ、持ってけセーラー服は意外と、未だに曲としては使われていることが多かったり、あの動きとか。あと、まあ、ハルヒはやっぱり、ハルヒもそうなんですけれども、オープニングとかエンディングとかで、女の子のキャラクターが踊っているものっていうのは、そのまま踊ってみたいに使われるケースが多いので、ニコ向けの作品なのかなって気はしますね。そういうのを考えて、こうなんか、オープニングとかエンディングで踊ったりするものっていうのは増えてきてるのかなって気もちょっとするんですけれども。ちょっとこの、アミマミの動画が再生されないんですが、来た来た。いきなりすくう水ですね。 ああ、なるほどね。あの、すくみずっていう歌詞があるから、こう、すくみずなわけですね、動画の方が。こう、コメントがみんな、あとすくみずっていう、ついているという、感じですね。うん。はい。まあでも、動画自体は非常にオーソドックスな感じにできてますね。で、今これが89位です。さ、つらつら下がっていって、ああ、それ100位まではそれで終わりですね。やっぱり昔、王子よりも、2、3ヶ月前よりもアイマスの全体の勢いが落ちてるのかな。昨日はトカチの誕生日であってにもかかわらずアイマス動画って、トカチ以外のものがいくつかあったり、前だったら、もうこの日は、トカチ一色になっていたり、あミキの誕生日とかね、ユキオの誕生日とかの時っていうのは本当にサムネがずらっとそればっかりだったような気がするんですけれども、はぁ、やっぱりこう、現実を突きつけられる感っていうのが、おっと、28見逃してました。リツコが DLC 大勝利なのでハンデをつけてみた。これ、アドビさんじゃないですか。そうか、タイトルにアイドルマスターって入ってなかったから見落としたんだ。アドビさんすいません。お？今、微妙にこう、うさちゃんがいたような。ああ、すみません。見入ってコメントが少なくなっていますけれども。なんというか、この、後ろの 3D の背景に合わせて、描いた絵が動いてくるというあたりというのは、アドビさんだなって感じはするんですけれども、そういう部分以外のこの、動画が動いたり、いろいろ出したりする部分っていうのは、なんというか、いつものアドビさんらしくないというか、若干こう、アトールピーのような、っていう言い方をするのはあんまり良くないですけれども、動画の印象を受けますね。ただものすごい細かいところでエフェクト入れたりしてますね。ああ、なるほど。はい、落ちとかは言わないですけれども。はい。生き返った後の作品リスト。でも、久々にこう、アドビさんが元気に活動している感じがして、いいですね。1ヶ月ぶりくらいですか？もう少し後で経ってます？ああ、今、IRC の方でアドビさん何位って聞かれてたので、28位です。やっぱりこう見るとやっぱサムネって大事ですね。あ、サムネでアイマスだって分かると、ここまでアイマスの動画が少なくなってきてると、目立ちますね。あと、タイトルにアイドルマスターって入ってないと今のように見落としてしまう可能性っていうのは高いなぁと。今こんな風に、真剣に一個一個見ていくんじゃなくて、ずらーっとこう並べてあるところから、 見ていると見落としたりしやすいので、でも改めてこう一回分かってから見るとこのサムネは明らかにりっちゃんだっていうのは分かるようにはなっているんですよね。難しいな。やっぱあれですかね、サムネはアイドルのアップ、ちょうどアップにするのが一番わかりやすいんですかね。今までのこう、伸びた動画とのそうでない動画のサムネを見比べてみるとかいう検証をやってみるというのは面白いかもしれないですね。うん、こうザザッと見ていって一番はっきりと合いますだってわかるのが、あのネイティブアイマス、さっきの高速マスターですね。で一番アイマスのネタ動画だってわかるのがさっきのあの北斗のやつにミキが藁になっていたやつですね。あのチハヤプラスハルカプラスミキの目が合うとき、ショートバー。うん、あとは一瞬パッと見だとアイマスじゃないかもしれないと思ってしまうような感じがします。目を細めてみたりするとこう目を細めてみたりモニターから遠ざかってみたりしてもアイマスだってわかるものっていうのはそんなとこですかね。あ、さっきのモキモキも結構あトカチだなっていうのがわかるっていうのはありますね。あ、ついサムネを選ぶときに自分の動画の1フレームを見てその最終的に出力した5123パスもしくは5122パパの動画の1フレームの大きさで見てここをサムネにしようと思ってしまいがちなんですけれども、こうそれがサムネサイズに縮小された時のことを考えて、なおかつ他の動画と並んでサムネで表示された時のことも考えると、うん、一回自分でこうキャプチャーしてレタッチして他のサムネと並べてみてからサムネを決めるとかまでやった方がいいのかなって気もしなくもないですね。あの昔書いたんですけれども、動画っていうのはサマライズできないの、サマライズ、概要をあらかじめその限られたスペースの情報で見ることができないので、お、これアイマスだと思ってクリックしてもらうためにはある程度のサムネ釣りではないですけれども動画の内容を一発で表せるようなものっていうふうにしておかないと難しいのかなって気がしてきました。昔ね、あのアイマスだったら片っ端から見てる人たちっていうのがいっぱいいて、しかもアイマス自体がいっぱいランキングに出ているような頃だったら、うん、そういうことをする必要がなかったのかもしれないですけれども、うん、しかしこう見ると任天堂のキャラっていうのは強いですね。遠目で見てもカービィはカービィだってわかりますしね。あとエロサムネ強すぎとかいろいろありますけれども、はい、もう知らない間に20を回っていて26分なんですけれども、うん、あと今 IRC の方でそのサムネ話の方でちょっと盛り上がっているんですけれども、まあ、サムネそのものもあるんだけれども説明文とかタイトルも重要だっていうふうに話が出てますね。あと実は重要なのがあのその下に出ているコメントですよね。ここにすげーとかこう草が生えてダブルダブルダブルと草が生えているとかそういうのがあると見られやすいですよね。こうクリックする前にそこを見て大体のクオリティを想像したりすることっていうのがあるので、なのでこうコメントをつける人もあこの動画伸ばしなんかいいなと思って伸ばしたいなと思ったという時にはそこの先頭部分だけが表示されるということを考えてコメントをつけるといいかもしれません。でこれまさに同じことをカズマさんもエントリー書かれてましたね。うん、まあ、ネクロフ P が同代と言われてもちはやは可愛いとしかこのタイトルはめっちゃ印象的だった、うん、結構ありますよね。あの送るだ P とか結構そういう印象的なタイトルの付け方うまいですよね。うん、 うん、ゴスピーがネガコメなんか来た日にはダメダメだってありますけど、そのランキングに乗っかっていて更新の時間の時に入っていたコメントがネガコメだったりするとかなり悲惨ですよね。もう、うん、ユサピーが言ってる褒めコメントなのに前半だけど一瞬でスリに見えるコメントは涙目だって書いてありますけど、それと同じことをカズマさんがおっしゃってました。あとなんだただの神かとかがなんだただのまで書いてある時とかね。ただまあ今はあのなんだただの神かっていうフレーズは十分浸透してるので、それが書いてあるとまあ逆にいいのかなと思ったりもしますけれども、しぐれピーはもうちょっと中身がわかるタイトル説明にしてほしいとかね、まあいろいろな意見が出ています。そういう意味ではミク系っていうかボーカルド系っていうのは曲名を書けばいいだけだから非常にわかりやすいですよね、特にオリジナルの場合は。あ、でも曲名だけだとどんな曲なのかわからないから、とりあえず聞いてみるっていうのはありますね。あっちはあっちでそのイントロ8小節のうちにこうおって思わせないとすぐジェネラルてしまうっていうのはあったりするんですけれども、大体こう聞いていると前半の部分からだんだん後半に向けて徐々に盛り上がっていく系の曲っていうのは伸びてませんね。すごくよくできている曲でも。しかしこう眺めていると意外と同じようなジャンルのものばっかり偏っているなーっていうのはありますね。ざっと見た感じ、ミクとアイマスとヒグラシとなんだろう、マリオとあと東方と、うん、そんなところで、あとはパラパラと違うのがあったりするくらいですかね。もう少しこうばらけていろいろなのがあってもいいような気もしますけどね。っていうのはアイマス陣営というかニコマスを作っている人間が言うことじゃないかもしれないですけども、ちょっとゲームカテゴリーの方を見てみましょうか。あ、まあ一時更新になってしまいましたが、あ、ゲームカテゴリーでもアイマスが1位を取れなくなってきてるんですね。さっきの、あ、そりゃそうですね。ポケモンを全く知らない自分がうんぬんっていうあれが1位、2位が、ネイティブフェイスのファミコンで、3位、4位にトカチ、トモピーコラボがワンツーしています。本当にゲームそのもののプレイ動画とかもランクにいたりして、このタイトルだけ見ると酔っ払った男が初めてバイオハザードだからちょっとクリックしてみたくなりますよね。ああ、ヒャダインのスーパーマリオでウエスタンショーに絵をつけてみたって、これまだありますね。これ、さっきの総合ランキングの方にも97位にいましたね。ああ、メドレーマスターを元の曲で再現してみたって、あの、砂真代さんのあれですかね。に、元曲の方の動画をつけてみた感じなんですかね。ああ、ここでゲームカテゴリー49位にアイマス演技ユキポデン第13回って、ここにも架空戦記がいますね。52位にこんにゃく P のアイドルマスターアミマミのとんでもない誕生日っていうのがありますね。これ結構よくできてますね。上げた時に見たんですけれども、ただこう作者コメントにはありますけれども、こう歌詞を空耳のまま作ってしまって動画の内容がその空耳に基づいているので意味がわからない部分があるとかいろいろあるんですけれども、うん、今 IRC の方でこう興味深い話がしてるんですけれども、ニコマスの人間が言うことじゃないけれども、ニコマス飽きられてるよね、ニコニコ的に。こう、ネコロキピが言ってます。で、こう、ユサピーが、うん、俺も飽きてるし、と。で、エンゴスピーが、飽きられてるというよりは、追い切れなくて諦めたんじゃないかな、と予想。架空戦記見るの挫折しちゃうようなイメージ。で、まあ、モーション枯渇してるしな、とか、多様化しすぎたってのもある気がする。 そろそろ凝ったのじゃ飽きてくる。良くも悪くも相まさ文化的引きこもり、技術インフレ進みすぎってあるしねっていうような話がされてますね。なんというか、飽きたというよりも、ニコマスの初期の頃のコラボ PV ブームっていうのは、自分がアイマスをプレイしていて、で、ゲームをやってクリアして、この用意されている16曲だけではモニタリないと、こんな曲を俺の嫁に、まあミキにとか、歌わせたいっていうような欲求で作ってる人っていうのも結構多かったと思うんですが、今は、そういうのの方が認知されているものが多いので、さっきちょっと別のチャンネルで話を、見たんですけれども、知人に、誰が言ってたんだっけな、こう、知人にアイマスの話を聞いてみたら、ニコマスは見ている人なんだけれども、ゲームはしない人なのかな。で、アイマスっていうのは好きな曲で歌わせられるゲームなんだと思っていたというふうに言ってたんですね。で、ああ、なるほどと。多分これは未だにそういう誤解を持っている方ってのはいると思うんですよ。それがなんだろうな、あまりに自然につなぎすぎた弊害とっていうか、あと、熊歌みたいなゲームもありますからね。まあ、あれは常に演歌になっちゃいますけど、あれはある意味好きな歌を歌わせられるゲームですからね。あと、ビブリボンとかみたいに、自分の作ったゲームを持ってきた CG をゲームの中で使うことができるゲームっていうのは実在しますから、それに合わせてモーションを出していると思ってしまうという人がいてもおかしくはない気がしますね。で、実は、ポジティブのダンスみたいな四つ打ちにずっと動いているようなダンスっていうのは多分自動切り張りとかしてもそれなりにハマってしまうので、ああ、熊歌人気ですね。猟友会山田かとか、熊歌の人は頑張っているとか、熊歌はいいよねとか、あれ、毎日じゃないか、あんなによく上げられるんだ、毎日でしたっけ？よく上げられますよね。もう365超えたんですよね、あれ確か。モンスターファーム的に CD にモーション合わせるとかねって、そう。で、そういう技術っていうのが、多分、やろうと思って、もっと簡単なモーションで、あそこまでアイマスみたいに凝ったモーションじゃなければ、できてしまうと思うんですよ。今のに技術力、ゲームメーカーの技術力をもってすれば。またポジティブ万能説だ、かって言われてるけど、いや、ポジティブは本当に万能ですよ。だから万能であるがゆえに、ポジティブだけで切り張りして作ると、アイマスは、どんな歌でも歌わせられるゲームなのかと思ってしまうぐらい、普通に自然になってしまうので、なんか、パンチの弱い映像になってしまうんですよね。あと、ポジティブって一人で使っている時よりも三人で踊っている時の方が映えるので、ちょっとロング気味というかミドルになってしまうんですよね、絵としては。アップで使いづらい部分っていうのがあり、あと、ポジティブってアップで使うと、特にトカチみたいな背の低い人だとフレームアウトしてしまう踊りとかもありますし、まあそのフレームアウトを効果的に使うこともできるんですけれども、ただ実は自分は結構、しょっちゅうポジティブを使ってます。困ったら、4小節自分のこれだと思った踊りを入れて、思いつかない4小節はポジティブで埋めるというような使い方をしたり、露骨なのが割と、というか、今のところニコに上がっている動画では自分の最後の動画になっているのかな、Perfume の Perfume で作ったあの動画はほぼ全編ポジティブですからね、まあ動画自体は100ギガ分ぐらい撮ってあるんですけれども、まあ、ポジティブ万能説っていうのは、シーナ P の普及の名作のプリンセスブライドとかを見てても、ありますからね。ただ、実はその当のシーナ P は万能説っていうのは違う曲をしてまして、思い出をありがとうは万能だって言ってました。どんな曲でも大体思い出をありがとうを合わせれば、ハマっていくという。確かにあれも四つ打ちの動きをしてるんですよ。ただ、残念なのは、思い出をありがとうって、必ずスモークが出る曲なんですよね。で、最近はLive for You で野外ステージでできるようになったから、野外だとスモーク出ないので、まあ合わせやすいっちゃ合わせやすいんですけれども、この辺は今 IRC に集っている、こう、P たちには結構みんな好評で、思い出も万能とか、ポジティブ万能とか、 うん、エレクトロワールドもポジティブですねとか、そうですね、あの、ウニウニの動きですよね。あの、エレクトロワールドのウニウニが可愛いのは、あの、魔法の手袋をしているからっていうのもありますけど、うん、スモークは難敵なんですよ、本当に。あの、白くなってしまうので、衣装の一部分が抜けたりとかするので、自動抜きもできないし、足元隠れちゃうし、ただ逆にこう、スモークを演出の一部として使う人は使いやすいですよね。あの、ナオキピーとか非常にその辺うまく活用していて、あの、しっとりとした雰囲気を出したい時には非常に向いている曲ではありますね。あ、アサミン P が、リレーションズも意外と使いやすいと思っているなぁとおっしゃってますね。あれ意外と、なんだろう、拍にぴったり乗ってない動き多いですよね、リレーションズって。ああ、普通のテンポのポップスだと、うん、頭振りとか、こう、あんまり他にない動きありますからね。倍速狙いだとポジティブ逆に使いにくくなるって、そうですね。あ、すごい、チャカチャカした動きになっちゃうんですよね。ポジティブって早くすると。ファーストステージは給付が多いって。まあ、ファーストステージは、あの、指パッチンの動きが非常に特徴的なので、あれは使われますよね。あと、まあ、両手を広げる部分とか、あの、ラブリーアブユーのところ。あそこよく若村 P 使ってますよね。あ、まあまあ、若村 P がファーストステージを使うっていうのは、ユキコだからっていうのもあるのかもしれないですけど。で、バラードで青い鳥最強って言ってますけど、実はそれ、今ニコロキ P がそういう風におっしゃってるんですが、そのパターンっていうのは非常に出尽くしてまして、あの、ステージ2でゴシプリナイトボーで青い鳥でチハヤっていうのが見えたら、それだけでサムネジェノが横行していた時期っていうのがあり、そればっかりだった時期っていうのが本当にあるんですよね。うん、でも青い鳥って実は早い曲にも使えるんですよ。あの、シンクロって無理に4拍に合わせる必要っていうのはなくて、その歌詞の中の動きに合わせて使ってればいいんですけれども、青い鳥は元がゆっくりだから、曲の中で、その曲のなんだろうな、曲の流れに乗って動かすと 2、3 小節分の動きっていうのは一つの振りでできるので、割と便利です。うん、あとはまあ、同じ理由で 902pm もそうですね。あの、会いたいのあたりとか、あとは最初のグーないとか、あの辺の動きっていうのは割と締めとか、場面転換とかに使いやすいですし。で、こう、意外とこう、動画を作らない人にとっては意外なのかもしれないですけれども、大体、動画を作っている P っていうのは、ほぼすべての曲のダンスを覚えてます。うん。これは作らない人には、あれなのかもしれないです。カラオケとかにこう、オフ会とかで行くと、だいたい P はみんな合わせて踊りを踊れるんですよ。まあ、HPHP とかものすごい、完全に覚えていて、すげえなと思ったりするんですけれども。うん。なんですが、意外とそれってこう、意識しないで、特に、アイマスのゲームを持ってなくて、ニコマスだけを見ている人にとっては、元の曲の全部の踊りっていうのは、あんまりいわゆるノーマル PB っていうのはあんまり見てないと思うので、こう、覚えてないですよね。あ、だからここの、あ、このダンスはこの曲のここだっていうのが、作ってる側は大体見ればわかるんですよ。で、元の曲のテンポはこれくらいだから、ここは早くして使ってるとか、遅くして使ってるとか、いうのがわかるんですけれども、それが見る側には多分わかってないと思うんですね。で、そういう部分っていうのは実はどう編集したのかっていうのは非常にヒントになる部分で、ああ、この P はそういう意図を持ってここはわざわざ別のところから切り出してきて、この動きだけを、しかもセカンドの動きを持ってきたのかとか、いうところが、意図が見えたりします。うん。結構ね、そのセカンドの動きだけを拾ってくるとかやりますね。あとは、最近よく流行っている手法としては、アップにした、で、カメラを固定にするっていうバグ技がライフォーユーにはあるんですけれども、それを使って固定にしたアップカメラで、後ろを あのローカルのいわゆる学芸会ステージ、あの体育館の行動みたいなステージですね、市民ホールでしたっけあれにして、あのピンク色っぽい幕にのみにして、その色に被らない衣装にして抜いてしまうという、自動抜きしてしまうというのがあります。でそれでファーストのダンスを3人で踊らせるという動きはよく若村 P がやってます。失礼、今ちょっとリプトンのピーチティーとかを飲んでみたりしたんですけれども、うん、こう聴くすべての曲をアイマスの振り付けに痴漢するしようとする病気ってこうユサピが言ってるんですけれども、ありますねこれはね。うん、もう曲を繰り返し iPod とかで出勤途中とかに聴いてるじゃないですか。あ、次これ作ろうと思うと、脳内ではもうこういう風に踊りをつなげようってのはできてるんですよ。ただそれをメモっていくのが非常にめんどくさいので、あまりメモらずにぶつけ本番で作ってしまうことが多いんですが、うん、プイーって音があって、なんか雑音入ってます？大丈夫かな？なんか大丈夫っぽいので続けましょうか。ていうかいい加減この BGM がギルカクマーチなのも飽きてきたので、この辺に、あ、ストローの吸う音だと思うべて、そうです、すいません。PC とか飲んでました。うん。でですね、そうそうそう。今、作らない人向けに、こう、作っている側の立場からこんなことをしてて、こんな見方をしているんだというような話をしているんですけれども、やっぱりこう、見て原点が分かるというのは、さっき論評するのに分かってないよって話をちょっとしたと思うんですけれども、なぜそこで分かってないって言い切れるかというと、そういうところが分かってないから、そもそもアイマスのゲームをやらないで それについて動画そのものの見た映像だけを見て論評できるかと言われたら、僕はできないと思います。実はその映像を得るためにゲームではえらい苦労しなければ撮れないのかもしれないという部分っていうのがあり、ではその映像を得るためには何をしているのかというのが作っている人からは簡単に想像つくんですね。ああ、ここはこれができないはずだからこうしてここを抜いてこうやっているのかとか、あ、まあまあ見ても自分が同じことをやるのにどうしたらいいだろうって考えるってことをしない人にはわからない可能性もありますけれども、でも大抵のクマスピーというのはその成果物を出されればどう実現するかというのはわかります。でまあできない人もいるとは思いますけれども、で それが分かるかどうかっていうか、あるいは分かる人にはそれはアイデアさえ与えられれば同じものが作れるはずなので、まあ、やるかやろうとするかどうかというのは別としても、ので そこができることというのは実はあまり技術ではないんですよね。そういうなんていうかな、さっき言ったアップで抜いてキラキラ光らせるとか、そういう系統っていうのは、うん、そうさっき言ってたジフーピーのあのミキが歩いている動きっていうのがみんな5枚からだっていうのが分かったあれですねって、こうニコロキさんが言ってますけれども、あとまあ動いている動きとか、あとはちょっと前にノリスケ P が作っていたあの誠のダンス選手権の動画、あれのポスターの見るシーンで、こう場面がぐるっと回るんですよ、 3D 的に。それに合わせて中のアイドルと、確かトカチと誰でしたっけ、誠ともう一人、まあ、何しろその画面に映ってるキャラクターが弥生だったかなが回るんですけれども、その回っている場面っていうのは衣装選択のところを使っているんだなっていうのが、ゲームをやっていて自分で動画を編集する人にはすぐ分かる、どうやっているのかっていうのが。まあ、ケントさんが弥生ってツッコミが入りました。そうですね。うん、そういう部分にも、ね、こう見る方って、特に最近はニコマス動画を見てて、箱丸とアイマスを買ってしまったよっていう見ている方っていうのも多いと思うので、こう自分でゲームをやりながらも、こう、ああ、この部分の動きっていうのはあの P のあの動画で使われていたあれかというのが、ある種の発見になると思うんですよ。そういう視点で見てみるのも面白いかもしれないですね。ただまあそれをやっているとだんだん動画そのものを純粋に楽しめなくなっていくっていう部分っていうのはあるんですけれども、うん、 縦回転寿司って言われてますけれども、うん、でも個人的にはそこ分かる必要ないんじゃねえと思うけどなとこうケンズピーが言ってますね、まあ、確かそういう見方というのも分かります。これは今自分が言っているそこが分かった方がいいんじゃないかと言っているのは論評しようという方向けに言っているんですね。単に感想を述べるだけだったら見て楽しかったでいいと思うんですよ。まあそれはさっき言った話とちょっと矛盾するとは思うんですけれども、あるいは好き嫌いっていうのはここで何が使われているかというのとは関係ないので、要は好きか嫌いかを語っているだけのブログに関してはそういうことっていうのは全く思います。ただ上手いか下手かという軸で語っている人というのは結構いるんですよ。これは上手いなとか、でもそこの上手い下手っていうのは本当にそれが上手いのかどうかというなんだろうな、指針としては間違っているんじゃないかなって気がするんですよね。うん、でちょっと思考を変えてというか、じゃあどんな P がこううまいと思うかとかそういう話というのはちょっと IRC チャンネルの方々に、まあ、限定的になってしまいますけれども、もし語っていただければ多分いいかなと思うんですけども、アイムエサ P が技術的な話というのは好き嫌いを超えた価値観になるよねって、そうですね、おそらく映画とか本とかのレビューを書く人っていうのは好き嫌いでは語っていなくて、そこで書かれているものの技術的な部分とか、あるいはまあ提灯記事で、そこからお金が入っていて提灯記事になっているから褒めなきゃいけないっていう部分っていうのもあるのかもしれないですけれども、まず分析という作業をすると思うんですよ。でその分析という作業をするにあたって、その原点に当たるここは何から引用されているかっていうのを知らないで、例えば聖書の一節から引かれている文章が小説にある書いてあったとして、このフレーズがいいというふうにレビューに書いてしまったらすごく恥ずかしいですよね。聖書っていうのは世界で一番売れている本ですから、みんなそれ聖書じゃんっていうのが見てわかるわけじゃないですか。というのと同じような部分というのが、そのなんだろうな、技術的な上手い下手を語るにあたって原点を知らずに喋ってしまうとなんか恥ずかしいんじゃないのっていう話は思うところですね。まあ、よくあるのが、よく言われてたのが、アニメの評論しているサイトで、エヴァのエンディングテーマ、フライミートゥーザムーン。今ちょっと、なんでこれフィット言ってるのかっていうと、さっきの一生選択シーンでくるくる回している話っていうのが、フライミートゥーザムーンとか言ってるっていうのがあったので、まあ、思い出したんですけれども、うん。そのフライミートゥーザムーンを、聞いて、いい曲だと、この21世紀に残る名曲だよとか、まあ、当時95年でしたっけぐらいだったので言っている人とかがいて、何言ってんだお前、フライミートゥーザムーンはスタンダードナンバーじゃねえかってツッコミをされるというこう恥ずかしい人というのが何人もいたわけですけれども、それと同じようなことっていうのがやっぱり動画の批評するにあたってはついてもあると思うんですね。でそこを避けて上手いか下手かという軸で語ってしまうというのは難しいんじゃないかって気がします。だから自分がこうもし動画を作らない人で、そういうなんていうか動画に対してコメントを残したい、この動画が好きだから、好きだっていうかいいと思ったから書きたいと思ったら、まず好きか嫌いかというかそういう軸で語りつつ、なぜそこが自分が好きかと思ったのかという部分を書くと思うんですよ。ただ好きか嫌いかっていうだけなら簡単なので、でそれだけだと読んでいる人にとって何の情報もない、意味のないものになってしまうんですが、 あなたはそれが好きなんですか、はいっていうだけになってしまうので、そう、なぜ好きだと思ったのかっていう自分の中の分析というのをしてほしいなと思うんですね。まあこれは別にそう しろと言ってるわけじゃなくて、お願いというかそういうのが読みたいという話なんですけれども、うん、その動画そのものに対して深く掘り下げる人っていうのは、動画そのものの、なんだろう、分析するに足る背景というのを知ってほしいっていう、さっき言っていた部分とは別に、じゃあそれを好きだと表明する方に対しては、その好きだと思う部分というのは自分の中でどういうところから来ているのかっていう部分というのを掘り下げて書いていただけると、すごく読んでいる側としては面白いなと思うんですよ。ああこういう作り方をすればこう見ている方がこういう部分に訴えるのかっていうのが分かるので、うん。でまあユサピーがアニメの論評はやめてくれ、痛いやつが多すぎるんだって、うん、まあでも同じことだと思いますよ。ただそれがやりやすいかやりにくいかというだけだと思います。で単にニコマスの場合はそのアニメほどは世の中に見られていないので、 まあそもそも書こうと思う人というのはそれなりに見ている人だし、まあずっと踏まえて流れを組んでいる人っていう、流れを踏まえている人っていうのが多いので、そうそう変な人っていうのはいないと思うので、でこうただの感想を論評に仕立てたい人が多いんだって言っちゃってるけど、まあそうですね。あー、ノスピーが面白いこと言ってます。なら昔ボキャブラ天国であったあれでしょうけど、バカパクからインパクチみたいなところに当ててもいいねっていう、まあその方がいっそ面白いねとか、こうスルー力さえあれば痛いな上等と思う俺がいるとか、いろいろな意見が飛び交っているんですけれども、今ツイッターの方で仮面 P が人の好き嫌いっていうのは物の本質の良さとは無関係だ、上質なものでも嫌いかもしれない、低質のものでも好きかもしれないって、まさに同じことを思っていて、これは出来としては大したことないけどすげえ好きだわっていう動画っていっぱいあるんですよ、自分もで、割と自分はその動画の評価をするというか、自分が繰り返してみるかどうかっていうのは好きか嫌いかだけです。うまいから繰り返してみるってことはまずないです。そういう意味では自分はこう若村 P の動画を繰り返し見てみるということはあんまりなくて、まあ、そこから何か盗もうと思っている時というのは繰り返し見たりすることもあるかもしれないですけれども、ただまあ若村 P の動画の中でもすごく好きな動画っていうのもいくつかありました。あややの家めっちゃホリデーを作ったやつとかはすごく好きなんですね。でも岡村ピン本人はあれはそんなに、まあ、あれはあれで気に入っているんでしょうけれども、もっと気に入っている動画というのは他にありそうなことをおっしゃってましたしね。さて、そろそろ2時45分になろうとしているんですけれども、さっきランキングがもう終わったんだよね。もう いい加減ギロガクマーチはもういいやって気がするので曲を変えようと思います。てか今違う曲出しただよな。さてちょっとさっき放送中にそのまま飲み物を飲んでしまってお聞き苦しい点とかがあったので、ちょっと喉が渇いてきたので一曲何か曲をかけようと思うんですが、何がいいかな。意外とねこういう時にこう権利的に真っ白なものっていうのはないので難しいんですけれども、ちなみにさっきからあの BGM になっていたアイマスの曲がピコピコになっていたものっていうのは、桜ファクトリーさんという独自同人の曲を作っている人たちがやっているあのマスターなんだっけ、まあ同人音楽でですねアイマスの曲をピコピコにやっているっていう人たちがいるんですよ。その人たちが MP3 をウェブサイトで配ってまして、そこのからいただいた MP3 をちょっと流していたりします。よいしょ。失礼しました。なんか連続再生切ったはずなのに連続再生が切れていないで、そのまんまジングルまで行ってしまいました。何かこう今かけて面白い曲ってあるかなっていう、さっきねこの曲とかそういう部分だとさっきまでやっていた夏目 P がねもう超得意分野なので、あまりそういう部分をなんだろう意識していなかったんですけれども、やっぱりアイマス関係なのでナムコとかそういう方向に行った方がいいのかなという気がします。じゃあ文字ピッタンから呪文をあげるよは散々もう聞いたので違う曲を、そうですね、割とじゃあ呪文をあげるよの他にも好きな曲がいくつかあるので、ペアチボレの、ペパーミントミックスという曲をかけたいと思います。はい、ちょっと待ってください、今プレイヤーが固まっています。あーダメだな、よいしょ、 失礼しました。はい。はい、というわけでですね、モジピッタンから、これモジピッタンの DS 版かな、この曲がアレンジ版が入っているのはピアチボレでした。ピアチボレって確かにイタリア語かなんかで元気を出したとか、そんなような意味だというのを書いてあったような気がするんですけれども、実はこの曲サントラを持ってなくてもですね、あのナムコのモジピッタンのウェブサイトから MP3 を落とすことができるので、実は自分は DS 版も PS 版も、サントラを持っているんですけども、ああ、今、仮面 P が面白かったよとおっしゃっていただきありがとうございます。そうですね。PS 版モジピッタンの音楽をダウンロードできるサイトがあります。ちょっと IRC の方には URL を貼ろうかと思うんですが、今かけた曲っていうのはこの曲です。Twitter の方にも貼るか。えい。曲の UMP3 の URL を直接貼ってしまったので、サイトの方だけの URL も貼った方がいいのかな。とりあえずじゃ URL 読み上げますか。 http://namco-channel.net スラッシュモジピッタン MOJIPITTAN ですね、スラッシュエクストラスラで、おまけコーナーというところに行きます。ここのおまけコーナーのところに一番上に壁紙 MP3 ダウンロードというのがあります。ここに行くとモジピッタンの壁紙とか、あるいは今までにかかっていた曲のダウンロードのコーナーがあり、おっと、ウィーバンに収容されているモジ君日和という曲が増えてますね。これ今まで知らなかったですよ。これは今自分で貼っててすごくなんかお得になった気分です。落としておこう。できればこれ今ここでかけてその場で流したいんですけれども、使っているソフトウェアがネトラジレボリューションというソフトウェアですね。わざわざ内蔵のプレイヤーに取り込まないと曲がかけられないんですね。で、自分が、前回も言いましたけれども、自分が使っているサウンドインターフェースがこのウェーブアウトのミックス機能がないので、もしやるとするならば内蔵のオンボードサウンドを活かして変な風に配線するとかしないといけないので、結構大変なのでやっていないんですね。それやると、例えば放送している最中に、 IRC とかで名前呼ばれたり、あるいはツイッターでリプライがあったりしたら、そのピコーンとかいう音が鳴ってしまうので、それを避けるという意味合いもあるんですけれども、まあそんな感じで、モジピッターの曲をかけてみました。で、このモジピッターのゲーム、今ちょっと言いましたけれども、Wii のバーチャルコンソールで、バーチャルコンソールだったかな?で、出ています。でですね、そこでですね、昔自分が作った、アイマスマッドの、で、今でも自分の中では一番再生数が多い、モジピッターの中の呪文をあげるよというエンディングテーマがあるんですが、これがなんとフル版になって収録されているんですよ。なので、早いとこう Wii のサントラ出てくんないかなと、Wii 持っていないので、ゲームそのものはできないんですけれども、出ない、サントラ出ないかなと思っているところです。ただ、もしバーチャルコンソールだとするとサントラとか出るというのは望み薄なので、しょんぼりするなという感じがするんですけれども、まあそんな感じでね、もうそろそろ始めてから2時間になると、なろうとしているので、終わっていきたいと思っているんですけれども、そうですね。ずっとこう、今日かけてた曲、ナムコの曲とかだったんですけれども、自分はずっと昔から、まだバンダイナムコだったかな、合併するよりももっと前、ファミコの頃からナムコというゲームメーカーが好きでですね。で、こう、ナムコが特に、今でもこう、なんだろう、クオリティの高いソフトを出し続けているメーカーとしては、例えば、任天堂とかあると思うんですけども、このナムコが他の任天堂とかセガとかと決定的に違う部分というのはですね、基本的にこう一人遊びのためのゲームを出しているメーカーなんじゃないかという気がするんですね。これ昔かなり前に、深夜に IRC では語った内容なので、その話聞いたよと思う人もいるかもしれないですけれども、任天堂っていうのはもともとカードゲームメーカー、カルタ屋さんですから、カードゲームをずっと作ってきて、こうみんなで、あるいは家族で友達で遊ぶゲームというのはずっと重視していると思います。ファミコンの最初の頃から出ていたゲームで、初期の頃のマリオブラザーズであるとか、アイスクライマーであるとか、あとバルーンファイトであるとか、クルクルランドであるとか、みんな何かしら対戦とか、あるいは協力とか、そういうものが熱い要素の強いゲームというのを出していた節があります。で、対してナムコっていうのはこうゼビウスとかマッピーとかディグダグとか、こう一人でまさにゲームとして遊ぶ、コンソールに向かって遊ぶゲームというのをずっと作ってきた気がするんですけれども、ナムコの前身の中村製作所って、あれですよね、デパートの屋上とかにあるような、子供向けの遊具とかそういうものを作っていた会社だったように記憶しています。で、そういうメーカーだったので、やっぱりこう、一人で遊ばせるというのに適しているゲームなのかなという気がするんですね。もちろん任天堂方式のゲームっていうのは好きですし、例えば任天堂コレクションみたいなものっていうのは、まあ今は Wii のバーチャルコンソールありますけれども、出たら買うよって PS2 の頃にずっと散々言っていて、一時ナムコミュージアムとか出ていた頃に、あの頃っていうのはリバイバルブームというか、昔のゲームを新しいゲーム機で再録するというのが流行っていた時代があって、その再録されていたブームに乗っかって任天堂もコレクション出してくれないかなと思っていたところがあったんですけれども、とうとうそれはその当時は出なくて、しょんぼりしていた時期というのがあるんですけれども、やっぱりナムコの代表作って言ったらゼビウス、パックマン、ギャラガ、マッピーとか、そんなような、やっぱりシューティングも多いですし、もしくはアクションパズルというか、そういうのも多いですよね。で、さっき言ったようにモジピッターもそうですし、アイマスはまあオーディションで対人対戦しますけれども、でも基本育成部分っていうのは一人でやりますよね。そんな感じの方向性の違いがあるのかなって気がします。今 IRC の方で、未だに花札での売り上げが一番だったとか覚えているんだけどって。そうですね、今でも花札、あるいはトランプもそうですよ。プラスチックカードのトランプカード、大体任天堂とか、まあたまに違うのはありますけど、で紙のカードはまた違うんですよね。カジノとかの需要があるから。ファミスタもナムコだけど、ニンテンドーベースボールとか先にあったしなっていうか、まあ、そもそもスポーツゲームはまあ定番中の定番なので、あれですよね。野球ゲームとしてのデッキは、ニンテンドーのベースボールよりはファミスタの方が上だと思います。チャンネル的にユメリアも忘れないでって、赤木さんが言ってますけど、それはもうほら、新しい方ですから。もう PS2 とか PS かな、もう PS 以降のゲームというのは自分の中ではレトロゲームではないので、こうその ゲームメーカーの特色という部分っていうのから外れてきてると思うんですよ。もうその頃になると、もともとその会社にいたクリエイターたちが作っていたというよりは、マーケティングの専門家とかがマーケットしてこう決めていく部分っていうのも増えてきているので、その会社のコストの部分ではないように思うんですね。うん、まあ、ニンテンドーに軍平さんがいなかったら、今のこのテレビゲームっていう文化っていうのはなかったかもしれないっていうのはあるので、やっぱり、なんだろう、ニンテンドーっていうのはパイオニアではあったとは思うんですけれども、曲のネタがなくなってしまったな。まあ、もう2時58分なので、そろそろ終わりにしていきますかね。じゃあ、これ最初にかけた曲ではありますけれども、よし、今回はこのエンディングのテーマで始まって、エンディングのテーマで終わるというのもいいかなっていう気がしますね。あ、この曲7分58分もあるのか。はい、まあなんかまたテストのつもりだったのに、長いこと喋って、しかも具合悪いというのに、何やってんだろうということなんですけれども、ですね、ネコロキさんたちがですね、6月の何日でしたっけ？ちょっと待ってくださいね。すいません、段取り悪くて。6月の14日の土曜日の18時から15日の18時まで、丸24時間ですね。ニコマスの方でですね、24時間テレビの企画をやろうという企画が持ち上がっています。これは、その動画で、30分ごとぐらい、1時間ごとだったかな、に10分ぐらいの動画を上げて、それを24時間続けようという企画があって、これの関連企画というのがいくつか上がっています。例えば、カンドルマ P が、それの裏でやるようなマラソンの企画というのをやっていて、マラソンの動画を、動画ないしは、絵。で、これ主に一枚絵なんですけれども、募集しているのは、を繋いで、各マラソンの走っている何キロメートル地点という部分の絵を描いてくださいというようなお題をカンドルマ P が出しています。それはカンドルマ P のブログ、カンドルマブログで検索すれば出てくるんですけれども、に詳細が書いてありますので、そちらの方を読んでいただければと思うんですが、自分もそこに1枚絵出してます。細かく話してしまうと面白くなくなってしまうので、あまり詳細は言いませんけれども、でそういう企画があったり、あるいはですね、そのさっきちょっと言いかけましたけれども、やはり6月14日の18時から15日の18時までの間、ニコマスレディオ24というのをやる予定になっています。今ここでこの喋っているようなネットラジオですね、他にも、ネットラジオやっている P というのはたくさんおられまして、そのニコマスレディオとしてやっている、あの、ね、奥の猫付き P、これは奥るだ P と猫ろき P と、水月 P 3人で合同でやってらっしゃるニコマスレディオというラジオがありますね。あとやってるのが、さっきまで放送していた夏目 P がやっているウオマサラディオ、それからセリザー P はただ喋っているというセリザー P のラジオ、それから妙伝始発ラジオっていう、妙伝始発 P、まあ、玉砕さんと呼んでいるんですけれども我々は、とか、あとモケ P がやっているモケラジ、だからおかしなみな P がやっているおかしなみなの聞くに耐えないラジオ、トリキャス P がやっているトリキャスのずっとテスト放送で、あと自分がやっている国運 P 天空レディオっていう、このある、いくつかあるラジオ番組の、なんて言うんだろう、 DJ っていうんでもなく、パーソナリティっていうんでもなく、パーソナリティでいいのかな、の中で、その中から夏目さんを除いた人かなが、あと赤ペン P がそれとは別に入ってますね。今のところ参加するっていうふうに手を挙げています。これまだどんどん募集中なので、他にもこうネットラジオとかをやってみたいとか、いうか一緒にやってくれると嬉しいですね。で、今話したようなこのね、アイマス関係のネットラジ関係というのは、我々がですね、普段喋っている IRC のチャンネル、シャープニコニコアイマス P の集いというチャンネルに付属しているウェブサイトがあるんですけれども、そこに載っています。でですね、もっとわかりやすくするために短縮 URL を作りました。http://radio.nicomas.net です。このドメインにアクセスしていただきますと、我々のその普段使っているウィキの にすらラジオというページが作ってあります。そこに飛ぶようになってます。でそこで各番組の放送曜日とやるとか、あのブログの URL とか放送 URL とか書いてありますので、そちらの方を見ていただければ、こう他にやってらっしゃるもっと喋りの上手い P、 あるいはこう他人をディスることなく面白いことを喋れるこう P がいらっしゃいますので、そちらの方の放送というのも合わせて聞いていただいたり、あるいはその24時間ニコマスレジオの方の話とかも読んでいただけると幸いです。そんな感じでですね、もうそろそろ終わりの曲にかかりつつあるんですけれども、これって今かかってる曲ってバッドエンディングの曲でしたっけ。なんかこうディスリで始まりディスリに終わる感じで、今日はなんかグダグダになっているんですけれども、まあなんだろうな、自分でもこう思うんですけれども、喋っていて、パッと思いついた他のネタにすぐ自分の中で勝手に脳内のスイッチがつながってそっちに食いついていくということが多いので、なんかまとまりがのない放送になってしまうのが原因かなって気がします。今日はちょっと意識してね、あんまり IRC の方のネタとか、あるいは Twitter の方のネタとかを拾わないようにして、こうそれらを見てない人にがもし仮に聞いてたとしても、こうつながらない話っていうのがないようにちょっとだけ心がけてみました。本当だったらね、それ全くなくても面白いこと喋れるね、人っていうのが、まあ普通のネットラジでこうベテランな人たちっていうのは、そういう風にして喋っておられるんでしょうけれども、こう、放送になるかと思うんですけれども、なるべくそれをちょっと意識してみました。何かこう、放送終了後で個人的にでも別にいいですし、IRC でこうすぐに出てもいいですけれども、何かこう気づいた点とかありましたら、お知らせいただければと助かります。そんな感じでですね、まあ2時間とどのくらいだ、もうすぐ2時間になるのかな、放送してきたわけなんですけれども、そろそろ、放送の方を終わりたいと思います。では最後にやはり文字ピッタンから何か別の曲をかけて終わりにしようかな。今さっきかけたのはピアスボールだったので、今度はじゃあバンビーニをかけたいと思います。文字ピッタンよりバンビーニどうぞ。
クーンレイブロードキャスティッバイコクーン。
はい、そんなわけでですね、そろそろ終わりにしようかなと思うんですけれども、マイクの音量低いかな。はい、終わりにしようと思います。長々のお付き合いありがとうございました。このラジオはですね、IRC チャンネルもうまさラジオの方をですね、乗っ取ってというか曲がりして放送していたわけなんですけれども、相変わらずこう誰かのラジオの後にこうゲリラ的にやっているということが増えていくと思いますので、不定期に放送していきたいと思います。そうですね、特にまあ今言いたいことというのも他にはないので、最初の方に言っていたカズマさんの記事に対する返信というのもエントリーももう少し元気になったら書こうと思います。というわけで今日はこの遅くまでお付き合いありがとうございました。コクーンでした。失礼します。ユサピーが天空になりたいとこういつも言ってるんだけれども、そんなになりたいんだったら自分でネットラジオやればいいのになとか思ったりする今日この頃です。では本当にさようなら、おやすみなさーい。